さあ、ではですね、その次に強みということについて考えていきたいんですが、リーダーシップを発揮する上では、強みについてしっかりとですね、理解して、それをベースにリーダーシップを発揮しなくてはいけないというふうに言われています。で、それは何でかってちょっと考えてみてほしいんですけど、例えばですね、僕がですね、みやさんの、例えば何でしょうね。例えば、美って言うんですかね。あ、ファッションにしましょう。ファッションを、みやさん以上に僕は大切にしようとしても、多分無理ですよね。どう考えても。全くの弱みというか、興味なさすぎて、ね。だから、無理ですよね。相手よりも大切にしようと思ったところでできませんよね。ということはですね、例えばもう現代においては、昔はですね、キュロス大王の頃だったらもう単純に衣食住だったわけですよ。そしたらもう民、ほとんどの人の衣食住を何とかしてあげようって思えば OK だったわけですけど、今はそこはもう満たされてて、みんな、大切にしたいものがもう本当にバラバラなわけですね。生活シーンの一個ずつで違うし、一人の人が何個も何個もいろんな分野に対して大切にしたいと思ってるレベルが違うわけじゃないですか。例えば、僕だったら、服だったら、そこそこの服を、できるだけ時間かけずに着ときたいわけですね。めんどくさいと。で、できたら、服の数も減らしときたいわけですね。物も持つのが嫌なので、もうとにかく少なくて、どう組み合わせても適当に着ても大丈夫みたいなやつを、全く苦労せず手に入れたいみたいな。なんだったら店行かないで手に入れたいぐらいなんですけど、そんな要求もあればですよ。ファッションそのものがですね、すごく大切な人もいますよね。ってなってきたら、大切にする方法が全く違いますよね。ということで、今現代においてはですよ、それぞれが大切にしたいものが多種多様になってますよと。で、一人が、こんな時、こんな時、こんな時と言って、そのシチュエーションが変われば大切にする仕方が変わるわけですね。同じようなそのファッションに関わるものをなんか買うときであってもですね、例えば結婚指輪を買うときはセールを一切しないとこで買いたいわけですよね、人は。ね、イオンでは買えないわけですよ、結婚指輪は、はっきり言って。でも普通にちょっとした贈り物とか自分が身につけるとかだったらイオンでいいし、例えばお母さんにプレゼントするときにお母さんがいやもう気使わないでいいからっていうような人だったら、どっかで買うよりは、やっぱりイオンで買ってきたから、使ってよっていうような方が、向こうが喜んでくれたりとかしますよね。で、そう考えてくると、もうシチュエーションによって、状況によって、同じものでも、大切の仕方が違うみたいな、いうことが起こってきます。ということは、結局ですね、全部に対してリーダーシップを発揮するのは無理なんですね。全ジャンルに対して。で、そんなことからですね、自分の強みに対して立脚して、そこからですね、できるリーダーシップを発揮できる場所を選ぶしかないということですね。で、ハリネズミの法則とか言ったりしますけども、世界一になれる分野、かつ情熱をかけられる分野、かつ、経済的に成り立つ分野ですね。これを見つけて、そこにですね、全部が重なるところに対してですね、その一点で、リーダーシップを発揮しなさいというような教えがあるわけですね。で、わかりやすく、じゃあ、スターバックスで行けばですよ。世界一といえば、多分、ああいうスペシャリティコーヒーをチェーン展開して、場所っていうんですかね、ああいう良い空間を提供するってことに関しては、もう世界一かなと思うんですけど、で、さらにですね、そこに情熱っていうことで、そういうあそこはかなりコーヒーとか、コーヒーを通じて人を癒すってことに対してかなり情熱がある企業ですよね。で、そこだったら、人を癒すってことに関して、コーヒー通じてやるってことについてはもうすっごいパッションを感じるわけですね。あ、日本のやつを話してるわけじゃなくて、海外の話ですけど、日本のはちょっと僕はわかりません。あんまり行かないので。日本のはちょっと僕が知ってる限りの印象だと、おもてなしに結構パッションを感じてる感じはありますけども、アメリカはもうちょっと違いますね。僕アメリカ行った時に、学会で、 スターバックスに入り浸ってましたから、もう学会の合間合間で、もう学会のあの部屋がもう嫌すぎて、あのスターバックス行って、まああのオレンジジュース頼んで飲んでたら、さすがアメリカ品質で、あのキャップがなんかちぎれてて、変な風に外したら、飲んでたら血ボタボタで出て、なんだろうと思ったらキャップで切ってて、まあその時にも親切に結構してくれたりとか、
どうなん、
それであのすごいこうあのスターバックス好きでよく行ってたんですけど、うん、なんでしょうね、いろんなあのそうそうで、いろんなね人種の人がスターバックスは多かったんですよ。だからなんか英語拙い英語でもなんかうまいことやってくれていい感じだったんで、うん、まあ結構いてましたけどね。そのあとソファーがすごい心地よくて、うん、資料の準備とかしてるときにいつも行ってたんですけど、まあまあそんな風にして、そういうまあ情熱があるところですね。そしてそれでしっかりとこう高価格帯を実現してですね、あの経済的に成り立たしてるわけですね。でそこにですね根ざしてリーダーシップを発揮してるという風に考えてみると、まあこのまずリーダーシップを発揮する点っていうのはしっかり決める必要があるし、なぜ強みに立脚しなきゃいけないかっていうと、まあ、あらゆるシーンがあるので、その全てに対してできるわけじゃないから、自分たちができるところをやりましょうと。で、まあ、僕たちもこれは、まあ、この収録しながらですね、自分たちの課題をこう洗い出してるんですけど、やはりですねこう焦点を定めるなら、できるだけやっぱ絞った方がいいですね。できるだけ絞る。で絞り方としては、もうこれでもかっていうぐらい狭くするっていうのが、まあよく言われる方法です。マーケティングの世界ではもうそんな狭い大丈夫っていうぐらい、自分たちはそう思うぐらい狭くする。でもその狭いところが世界中にあるとか、結構狭いのを寄せ集めるとかなり数があるぞみたいな風に考え見えるようなぐらい場所をうまく狭めてあげるといいって言われてますね。だから今だからこそ、ああいうスターバックスみたいなやつがあるから、ああいうこういい感じのカフェ空間とかいうのを、なんか最近ね流行ってますよね。日本でもいっぱいカフェ空間できて、あれはでも流れとしてはスタバが作ったわけじゃないですか、おしゃれな。でも本当はもうちょっと昔だと、そのゆっくりくつろげる空間、おしゃれかどうかは分かりませんけども、その誰かのお家というかね、に行ってゆっくりくつろげる空間としては日本の喫茶店っていうのは同じことを実現してましたけども、まあ、それがどんどんなくなっていった後、ああいう大きな建物とか空間によってそういうことを実現してるわけですよね。でそれに対して、まあいろいろ最近カフェ流行ってますけど、まあそんなの出てきたと。でこの今でこそそういうのがいっぱいあるから、なんか大きい市場に見えますけども、スターバックスが始めた頃はですね、あのなかったですから、ゼロで、スターバックス自体はですね、あの豆を売ってるただの会社でしたから、ただので、そんなこうエスプレッソ、美味しいエスプレッソとかをこう作ってサーブするとか興味なかったみたいで、でまあそのハワード・シューズさんって人がですね、そこから別の会社を作って、もともとそのスターバックスで働いてたんですけど、スターバックスをこう購入するということができて、で名前はですねスターバックスの方を継承してっていうふうにして、で今に至るなんですけども、そういうふうにその豆を売ってるとかぐらいしかアメリカにはなかったわけですね。でそこにああいうスターバックスのようなビジネスの仕方をするのを出てきたと。で最初はだからすっごい狭いわけですよ。コーヒーという分野の中で店でいい空間で飲むと。しかもまあエスプレッソ中心ってかなり狭かったんですね。でもあれよあれよとこうなったわけですね。じゃあ僕たちもですね、もっともっと狭めていかないとなというふうには思ってるわけですけども、まあ、狭めれば狭めるほどですね、強みを生かしやすくなるということですね。もう極端に狭いって大丈夫かなって。でこの辺はですね、あのいろいろマーケティングの事例を見ると本当に狭いです。最初ねめちゃくちゃ狭いんですけど、でもあのそれを横展開とかすることによって、まあ、あのできるようになってますと。そのすごい大きな市場を作ったということですね。まあ、ピザもそうですかね。ピザ、マーケティングの世界でよく有名な例えとしてはピザですね、
うん、
ピザっていう電話帳にカテゴリーができたとピザ ドミノピザが頑張ったおかげでですね、まあピザというカテゴリーができたわけですね。で、ピザはまあアメリカではまあそのさっと食べたいっていう時にちょうど手軽だったんですかね。で、だからもう手軽っていうのでもう30分以内に持っていくということをこう大々的にやってですね、で届かなかったら返金しますとか言って、じゃあもうすぐ食べれる手軽なものとしてのピザをこう出したわけですね。で、結構あのイタリアとかではそういう食べ物なんですよね、もともとピザは。
うん、
あるんですよ、どこだっけな、マルゲリータってありますよね。あれの発祥の地は、ナポリって言われてるんですけど、ナポリの中で2軒ぐらいあって、名前ちょっと忘れちゃいますよ、行きました。で、そこはもう本当にピザの窯があって、もうどんどこ焼いてて、たこ焼きみたいな感じで買いに来るんですけどみんな、で1人で4枚5枚とか買って帰るんですけど、で注文するっていうか、もうずっと作り続けてから、もう次々持って帰って、すごく手軽なもんだったんですね。まあそれをですね、アメリカ版でやったということですかね。で、そんな風にして、でも強み、そこに根ざしてやることでですね、ピザという、もう、ピザも宅配ピザというか、ああいうカテゴリーができちゃったということですね。で、こんな風にして、まあ強みに立脚して、相手、顧客が大切にしようと思っているものを顧客以上に大切にすると。で、そこにですね、まだ情熱がちゃんと注げるところで、もう度真剣に取り組んで、もうやりまくると。そういう行動しまくると。いうことで、まあ、それをやってたら、気づけばマーケティングって呼ばれてることになるよ、ということが、まあ、言われてるわけですね。で、その時に、こう、いろんな仕組みとか、そういう事例とか知ってれば、これを使えそう、自分には、って書いて選べますよね。でも、ここの一番の根幹を押さえておけば、押さえてなかったらですね、なんか方法に振り回されてるわけですよ。で、本質としては、さっき言った時に、マーケティングのまず成果とは何かって言ったら、顧客から見た、ビジネス。何に見えてるかですね。そして、それを知る必要があるし、で、それが良かったら別にいいんですけど、なんかおかしいと、変なものに見えてるとしたら、何か間違ってるわけですね。で、それが、その、で、じゃあ顧客からビジネス見た時のこう、ビジネスがいい感じに見えてることはどうしてかっていうと、リーダーシップを発揮されてることなんですね。で、リーダーシップっていうのは、ここで言う、その顧客が大事にしたいと思っていることを顧客以上に大事にしようとしてるから、なんか卓越した企業として見えるということですね。うん、だからまあスターバックスに行くとすごくこう大切にしてもらってる感じがするわけですね。で、それによってここいいなっていうふうに思うわけですね。まあ、こんなふうにちょっと考えてもらうといいと思います。